今日はヨハネによる福音書の20章の19節から31節までのやや長い御言葉を与えられております。新旧約聖書ですと3つの段落に分けられておりますが、おそらく礼拝で説教をするときにはこのせめて2つぐらいに分けて聞いていこうとすることが多いと思いますが、本日はこの3つの段落が並んでいること、つながっていることに特に注意し着目しながら思いを新たに聞いていきたいと思います。今日の3番目の小さな段落を見てみますと、ヨハネによる福音書のこの福音書記者はどうやらここでこの福音書を締めくくろうとしているかのようであります。つまりこの福音書のいわばクライマックスにあたるような箇所で、記者は単発的な個別の出来事として一つ一つをただ並べて書いているのではなくて、いわば最後のそのクライマックスに大きなうねりのように、キリストのこの救いの出来事の最も中心的な部分を表すべく一気に筆を進めていると見ることができます。今日のやや長い特に前半の二つの部分、段落に分けられているところも、一つのものとして聞いていく意味があると思うのです。さて、今日の冒頭のところ注意してご覧ください。時をまず記しています。時は、その日、つまり復活の知らせが朝早く伝えられた週の初めの日、日曜日です。しかし時間は夕方です。朝一番の知らせを受けながら、弟子たちは家の中にこもっております。ずっと夕方まで。しかも戸に鍵をかけて、外部の者が押しかけてこないように、自分たちの身を必死で守ろうとするかのごとくであります。これは、いわゆる恐れが彼らを支配していたということであります。その姿です。恐れ。復活ということを知らされていながら、それを信ずることができず、何を考えたかといえば、復活を理由に自分たちまでユダヤ当局者から攻撃を受けたり捕らえられたりするのではないかと恐れている。復活の知らせを聞いて改めて、ああそうかと、かつて主が言われてた言葉に立ち返って思い起こして、みんなでそういえばそうだ、ああも言われてた、こうも言われていたと分かち合って振り返るのかというと、どうもそうではないのです。いくら鍵をかけても、静かに家の中で鳴りを潜めていても、彼らは恐れに支配されている。その恐れは鍵という自己防衛的に物事を考え動こうとさせていきます。あるいは外部から入ってこようとするものを拒絶しようとします。この恐れに支配されている人間の姿を現代の私たちは一体どこに見出すことができるでしょうか。まずは自分自身の中に、気がつかないうちに恐れに支配され縛られて、結果的に常に自己防衛的にしか バリアを張って生きるような生き方しか、ものの考え方しかできなくなってしまって、何か発言するにしても、あるいは行動を取るにしても、常に守りの体制の中からでしか動かない、そんな自分の姿がどこかにあるかもしれません。あるいは周りの人たちに目を移してみたときに、やはり同じように自分の周りにバリアを張り、あるいは防壁をこう立て上げるかのごとくに生きている。言葉を発し、行動している。そういう人を見出すこともきっとできるでしょう。まず、今日の御言葉の冒頭にあるこの弟子たちの姿というのは、私たちにそういう姿を私たち自身も持っているのではないか。そういう問いかけが、まず最初に投げかけられてきています。恐れに支配されているものに決定的にないもの、それは平和であり平安であります。新旧約聖書では復活の主が弟子たちに現れたときに平和があるようにと訳されています。以前の口語訳聖書ですと平安があるように、おそらく皆さんも聞いたことがあるでしょう。ヘブライ語ですとシャロームです。シャロームというのは今イスラエルの人たちが普通に挨拶をするときの言葉になっています。あなたに平安があるように。恐れに支配された人間はこの平安や平和ということを決定的に持ち得ないでいるわけです。ところが復活の主イエスは戸を閉め鍵をかけ、ある意味では分厚い壁で自分の周りを囲っているような人に、それらは何の妨げにもならないかのごとくに弟子たちの真ん中に立たれたという。真ん中とわざわざ言われているのには意味があります。よく立ち位置という言葉がありますね。立ち位置、どこに立っているか。これは不思議なものでありまして、いろんなこう人間関係やこうグループや共同体の中で、その人の立ち位置というところに注目しながら見ていると、非常に興味深いものが出てくると思うのです。隅っこの方にいて、じっと見ている。言ってはなんですけども、皆さんが礼拝でどこにお座りになるかも、実は立ち位置でございます。イエス様は、復活されてご自身を弟子たちに表すときに、真ん中に立った。真ん中に立つ。これは、何か脇の方から、恐れにとらわれている我々を予告で見ているのではないのです。あるいはどこか高いところから何か私どもを見下ろしているのでもありません。恐れにとらわれて常に防衛的に防御的になっている私たちに対して、そのど真ん中に主は立たれたということ。それは自分が見るよりも、皆から見られる位置に自ら立ったということです。最近で、ね、の若い人たちのコンサートが催されるときに、昔はコンサートというとステージがあって、今皆さんのようにこう、観客はこう、ステージを見て、いるようなスタイルでした。ところが最近の若い人たちのアイドルグループなどのコンサート行くとステージがど真ん中にあるんですね。そして ぐるりと観客席が取り囲んでいる。いや、考えてみますと、実はクラシックのコンサートホールも、以前はオーケストラがある部分はずっと前の方だけでしたが、最近ではまるでオーケストラの後ろの方まで観客席が回り込んできてて、いつもなら指揮者の後ろ姿しか見えないところが、指揮をしている指揮者の姿や表情や、あるいはこういつもなら遠くからしか見えないこの管楽器やなどの人たちの演奏を後ろから見ることができたりする。こう周りを囲むようになっていく。真ん中にある、それは周りから見える位置なんです。つまり主イエスはご自身をみんなの弟子たちに見えるようにあえて真ん中に立っているってことです。そしてお気づきと思いますけど、今日のこの聖書の御言葉の中で、実は何度も見るとか見えるっていう言葉が出てまいります。とても意味深なとでも言いましょうか、言葉であります。弟子たちの真ん中に主イエスは立たれ、そして手と脇腹を見せた。つまり釘打たれた後、槍で刺された後を見せたというのです。周りのみんなにです。そしてそれを見た弟子たちは喜んだという。この喜ぶということこそ、先の恐れの対極にあるものであります。平和とか平安が与えられて、ああよかったと安心するだけではなくて、もっと積極的な喜びが溢れてくる。そして重ねて言われたわけです。平和があるように。復活の主イエスキリストに出会うと、主を見出すと、それは平和が与えられること、恐れの支配から脱し、常に自己防衛的に生きることからもっと解放されて喜びに生きるということになる。おそらくもっと自由に自己表現をきっとしていくことになるでしょう。しかしこの喜ぶということだけではやや抽象的すぎるかもしれない。主は重ねて言葉を言われる。そこで言われていることは、父が私を使わされたように、私もあなた方を使わす。派遣する。使わされるというミッション、使命を受けるというのです。使命をいただき、使命を果たそうとして生きていくこと。いろんな使命が与えられます。おそらく会社や企業の中でもいろんなプロジェクトがあって、そしてそれを実現しなさいと言って、上の人から託されてくる。今の日本の社会でも、国と国との外交交渉で大きな事柄を、懸案をまとめなくちゃいけない。事務方はそれをまとめるように、ある意味では使命を受けながらですね、思うように交渉ができずに頭悩ませるというような姿を私たちはどこか見るような思いもいたします。使命を受ける。実は使命を持って生きるということは喜びとつながっている。この使命は主イエスご自身が父なる神から受けたもので、それを弟子たちにも与えると言われている。年を取るとあんまり考えなくなるかもしれません。若いうちの特徴でしょうか。人生一体何が幸せなんだろうかって。こんな当たり前な、こんな大事な問いを、私たちは忙しさの中でどっかに置いてきてしまう危険がある。人生何が幸せですか？ 何が喜びとなるんでしょうか。自分の思いを満たし、自分の欲望を満足させるような自己充足、自己満足させることでは実はない。人生何が幸せか、何が喜びとなるのか。今日の御言葉から示されるのは、それは使命に生きることであります。自分に与えられている使命、ミッションをいつも新しく自覚し、それを心に明記し、私たちはすぐ忘れやすいものですから、一回聞いてもすぐ忘れますので、何回も聞くわけです。君にはこういう使命があるんだ。それを何度も新しく聞いて、何度も心に刻むようにしながら、そしてその使命を果たそうと努力をする。願うようにうまくその使命を一つ一つ果たしていくことができれば、もちろん嬉しいし、先ほど の国の事柄ではありませんけども、残念だけどうまくいかないということも起こってくる。しかしうまくいかなくても絶望はしない。なぜなら、自分に使命を与えた方が、自分たちを使わせてくれた方が、その責任を引き受けてくださるからです。やれるだけやって、精一杯やって、あとはお任せする。なんと無責任なと思われるでしょうか。しかし、使命に生きるというのは、最後に、結果が良くても仮に悪くても、それを委ねることができるという平安が伴っています。我々の人生、やはりそうです。良いことだけではありません。いな、悪いことばかりが目につくかもしれません。努力も足りなかったかもしれません。しかし、最後に、そんな自分でも、どこまでも許し続けて、すなわち、もう君に使命はないから、と言われることはなく、どこまでもその使命を与え続けてくださっている方があり、最後にはその方に委ねることを許されている。その方がすべてを引き受けてくださる。虫のいい話だと思われるかもしれない。無責任な話だと思われるかもしれない。しかし、断じてそうではない。委ねることと、何度となく悔い改めてやり直しをして、精一杯努力をすることとは表裏一体で、実はこれは厳しいことであります。それを主は見ておられる。復活の主イエスは、さらに、弟子たちに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。この使命を全うしていくために何がいるか。聖霊を受けることだと言います。主が与えてくださる。この霊は、この息という言葉の意味の言葉でもあるんですが、エデンの園で、あの創造物語の中に、私ども人間というのは土の塵で作られたとありますが、その形、その塊ができただけで終わりではなかった。神が息を吹き入れられて、そして人は生きるものとなったとあります。ここでも同じなのです。復活の主イエスに出会うこと。それは復活の主イエスから息を吹きかけられて生きるものとせられること。それは使命を与えられて、その使命を果たすべく生きる、喜びに生きるものとなるということであります。さて、今申し上げたのは前半部分の話です。この復活の主イエスとの出会い、 主を見出すということが、ある意味凝縮されて語られてきているわけですが、24節以下の後の部分、聖書に馴染んでいる方にとっては、有名なあの弟子のトマスと主イエスとのやりとりが出てくるわけです。この後半部分のトマスの記事は、今ずっと見てまいりました前半の部分とどうつながっているんでしょうか。いくつものキーワードがありました。恐れ、鍵、真ん中、見る、喜び、平和、使命、委ねる。トマスはこの夕方の出来事の場面にいなかった、立ち会えなかった。それはこの新約聖書のこの出来事が起こっている時代に生きていない後の時代の人たちの代表とも言えるわけです。その復活権限と言ったりいたしますけれども、キリストが復活してご自身を表されたまさにその場に立ち会えなかったものを代表しているのがトマスです。一番最後の、最初の復活の主がご自身を表された、そこにいなかった。だから間接的に他の人が主が復活されたんだ、俺たちは見たよと言ってもですね、自分で見て自分の手で確かめなければシエスが復活したなどということは信じないとトマスは言った。まことに興味深いことに、26節にもう一度時が記されています。それはあの週の初めの復活の日から8日目です。ちょうど1週間丸々過ぎた次の日、8日目。しかも弟子たちは皆家の中におり、さらには戸にも鍵がかけられているという、おかしいと思いませんか。復活の主に出会った、もう恐れの支配から解放されたのではなかったのか。平安や平和を与えられ、喜んで使命を果たすべく町に出て行って活動したのではないかといえば、どうもそうではない。またまた戸に鍵をかけて部屋の中にみんないるわけです。やはりここでも見るという言葉がキーワードになります。シエスは再び来て彼らの真ん中に立たれた。やはり主の立ち位置は真ん中なのです。周りのすべての人に自らを見せようとしている。そしてやはり同じように平和があるようにと言われる。つまりまるっきり同じことが繰り返されているではありませんか。今更ながらあの前半の出来事、あの前半の8日前の体験は何だったのかと言いたくなる。主はトマスに言われる。さあ、指を当てて私の手をよく見なさい。手を伸ばして私の槍で刺された脇腹に入れてごらんなさい。しかし大事なことは、信じないものではなく、信じるものになることだ、と。信じるとは、自分で確かめて、納得して受け入れることではないということです。ここで言う見るというのは、肉の目で自分が納得するために見ようとすることであります。納得材料を探そうとして見ようとする。そこで見えたら信仰が起こるか、起こらないんです。信ずるとは何かが、見る 見ないという言葉をめぐって教え示されているのです。トマスはそれを受け止め、ただ我が主よ、我が神よと答えた。 つまりトマスは指を当てて手を見ることもせずに、脇腹に手を入れることもしていない。自分が納得する材料探しは信仰を求める道ではない。それはどこまでも自分が主だからです。信じるというのは自分を委ねることであります。お任せすることなのです。そこで主は自分ではなくて復活した主イエス、そのお方なのです。だから私の主なのです。その方こそ私の存在根拠となる私の神なのです。あなたは神を持ってますか？あなたは信仰を持ってますか？宗教を何か持ってますか？そういう問いはある意味では言い直すならば、あなたは神を持ってるかと聞かれるようなものです。神を持つなどというのはあまりにも不遜な言い方でありますが、神を持っているとあえて言うならば、それは自分の存在根拠を持っているということです。存在根拠などと固い表現を取りますけれども、なぜ自分が存在しているのか。それはたまたまの偶然の産物なのか、それとも意図されて作られたものなのか。偶然なら、偶然として消えていくだけのことであります。偶然の産物なら、消えたって誰も悲しみもしません。しかしそこに意図があるならば、そこに思いが、願いが、そして使命があるならば違います。私の神よ。そう答えるトマスは、復活の主を、この主の問いかけによって真に見出したわけです。この肉の目で見たのではなくて、復活の主がその復活の命のうちに自分を無条件に招いてくださっているということを見出していった。その意味を知ったんです。そして、それは自分の存在根拠である神を見出すことでもあった。これに対する主の言葉は、このトマスの言葉をもう少し肯定してくれるのかと思えば、そうでないようにも聞こえます。しかし、これは復活を肉の目で見ることなく、後の時代のすべての人に向かって、トマスが何故に信じたのかをもって、信ずるとは何か、そしてそれがいかに幸いであるかが宣言されているのです。どこまでも自分が主でなけないと済まない、不信仰で堅くななもの、そんなものであるにもかかわらず、聖霊が与えられていく。そして聖霊によって何が起こるか。それは肉によって見る。つまり自分の納得のいく材料探しをやめることが起こるのです。自分が主であることをやめる。つまりもう少し言い方変えるならば、自分の世界の中心にある玉座に自ら座り、ふんぞり返っていたのをやめて、そこから降りることであります。そしてそこに、蘇られた主をお迎えする。復活された主イエスは、手を開いて招いてくださり、平安あれと、平和があるようにと言われるから。それは、許しが与えられるということであります。その許しをいただくことは、許されたものとしてその許しを携えて世に出よとの使命が与えられることであります。 使命に生きる幸せを味わい知る歩みへと私たちは押し出されていくのです。我が主よ、我が神よ、この告白をもって使命に生きる幸せを深く味わい知る歩みでありますように。仮にうまく使命が果たせなくても、大牧者にして主なるイエス・キリストがきっちりと後を引き受けてくださる。許しを届けたいと思っても、願っても、受け取ってもらえないことだってあるわけです。一生懸命善意を持って、心を砕いて、主の十字架にある許しとその愛を伝えよう、あるいはそれを実行しようと、関わりを持つ人々に自分なりにやっても、それが受け付けられなかったり、拒絶されたりすることだってある。そういう現実を、主イエスは認めて、受け入れてくださっているから、あとは任せなさいと言っておられるに等しい。つまり、使命を受けたがゆえに、何でも全部自分で決着をつけようとしないで、お任せしようではないか、というのです。だから、失敗を恐れることなく、委ねてある平安のうちに、精一杯の努力をしたいのであります。主の尽きることのない十字架の許しという福音を伝えていくことになお力を尽くしたいのであります。それは自分の持ち場の中で、自分に与えられたそれぞれの人間関係、あるいは環境や置かれている条件や境遇の中で、私たちはこの許しを携えて届けていく、伝えていく使命をもう一度ここに胸に刻んで歩み出していきたい。そこに私たちは生きる幸せをきっと味わい知るものとせられるでありましょう。